大地から大空へ、音の翼に夢を乗せて、 G-SKY 76.5 FM 島田。音が弾む、心も躍る、いつもあなたのそばに、 G-SKY 76.5 FM 島田。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日からね、もう10月に入っていますから ね。はい、秋の楽しみがありますが、今日はどんなテーマでしょうか。
はい、今日のテーマは、はい、まあ、あのこの頃ね、毎月続いております、うん、歌からスタートということで
なぜ歌からになったんだろうか、
はい、みかんの花咲く丘。
おお、秋ですね、はい、
これもだいぶ古い歌ですね、うん、あのカボさん、わかります？
わかります。わかってしまいますみかんの花が咲いているですよね。
さすがありがとうございます、
はい、
これ本当古い、ね、うん、昭和21年、
20年代初めの曲だったんだ。
戦争が終わってすぐの、同様ですね。はい、それで、島田でみかんの花咲く丘って言ったらどこですか。
島田でみかんって言ったらかんざ
そうですよね、かんざですよね、うん、それでかんざのみかん本当に有名になりましたよね、
うんうん、
とっても美味しくて、はい、ただね、かんざにはですね、うん、実はうちで建てたゼロ宣言住宅が、は
い、おー、そうなんですね。
もうね、本当に白い外壁でね、うん、もう神々しく建って、はい、いるんですが、
素晴らしい。
まあ、今回の話もね、はい、実はうちの住宅とこう密接に関係してくるんですが、
うん、
まあ、そんな話はまた後でと、
そうなんですね、
いうことで、はい、それで、まあ、神座に戻りますけど、うん、神座では県道沿いで無人販売をね、していますよね、
うん、
でちょうど今この時期出てるのが極わせ、
お
それから、今度わせ、はい、になりまして、
うん、
それでね、11月頃からね、中手っていうことになるんですね。あまり聞かないですね、中手って。
中手って初めて聞きました、はい、漢字の中に、
はい、生きるという、はい、和声のせいですよね。
そうかそうか、和声で中手、
そう、中手。それでこれがちょうどもう黄色くそれから赤くなるね、うんうん、もう、はい、普通のみかん、
うん、
そんな感じになるんですが、
はい、
ですのでこれね、普通みかんとも言います。
そうなんですね。
そう、普通みかん、そんな風に呼ぶんですけどね、はい、それから今度11月頃から、うん、1月頃からですね、
うん、
奥手ですね。
奥手、
これは朝晩の晩に、うん、生きる、ね、和瀬の瀬と書いて、うんうん、奥手、
はい、
ここの辺になるとさすがに美味しくなりますよ ね。味も濃くなってね、
はい、
ところでこういった生物の場合は奥手って、ね、今言ったような字を書くんですが、
うんうんうんうん、
人間の奥手、
人間の奥手
僕も奥手なんですけど
ね。そうなんですか、恋に奥手とか使いますよね。
そうですね。これどんな字を書くか知ってますか。
それは奥の手って書いて奥手。
あ、そうそうそう、うんうんうん、だからね、人間とね、こう植物とかはね、違うんですね。
違うんですね、
それからみかんにもですね、いろんな品種がありますよね、
はいはい、うんうん、
加藤さん、例えばどんなのありますか。
まあ、例えば青島みかんとか、
うん、有名ですもんね。
有名どころ、
そう、はい、温州ではもう代表的な品種ですね、
うんうん、
これ青島は、静岡県内では一番作られていますね、
うんうん、
で温州みかん、それじゃあ全国1位はどこだか知ってます。何県だか。
それはやっぱりって思うんですが、やっぱりでいいんですかね、はい、
これガチですからね。
ガチそう言われると、はい、ひのかって言っていいのか、岡山って言ったらいいのか、どっち？静山。
まあどっちか、どっちかですね、どっちか。
どっち、はい、でも静岡って言いたいな。
はい。 違う答えは和歌山でした。
和歌山の方だったか。そうだったんだ。
で2位が静岡、
2位が静岡
で、3位は愛媛。
あ、3位愛媛ね。
そうですね、まあ、2位と3位はほとんど同じぐらいなんですけどね。
そうなんですね。
で他にもですね、あの有名な品種として清見、
おお、清見
ね、うん、ありますよね、うんうん、これはね温州みかんのある品種と、はい、それからねオレンジのある品種を、はい、交配して、
はい、
それで清見ってできたんですが、これ実は作るにもう30年以上、簡単に作れないんですよね。
あ、そうなんだ。新しい品種は、
そう、30年以上かけて作った人がいるんですよ、うん、でその人の奥さんの名前が清見。
あ、そうだったんですか。
嘘です。
あ、違う。私あのすぐに信じ、あ、そうですか、純粋なので
たまには嘘をね継ぎたいなと、まあ、いつもねあの本当のことしか言わないもんですから、はい、これは実はあの静岡市清水区の清見潟っていうところから命名したんですね、はい、お
ー、そうなんですね。
でそれから、ね、春見、
春見はよく聞きますね、
はい、春見も奥さんの名前ではありません
けど清見、
はい、と、あ、そう、清見と実はね、これ清見はあの、あ、春見は清見とあるポンカンを交配して作ってるんですね。
うーん、
はい、それであの字はね、春を見ると書いて春見、はい、これ漢字で書くとこういう字を書くんですね。
そうなんですね、はい、
それで、まあ、春を想像させる味や香りから、うんうん、まあ、この名前が付けられた、
そうだったんだ
と言われています。
知りませんでした、
はい、でね、もう一つ、うん、はい、清見とねポンカン、これはね春見と同じようにですね、うんうん、清見とポンカンを、交配して作ったものがあるんですけど、
うんうんうん、
これデコポンってありますよね。
あ、なんかポコッとね、そう、おへそが出てるみたいな。
そう、おへそが出てる、うんうん、はい、で、あの同じ、交配品種の交配なんだけど、これ厳密に言うと、うん、あのちょっと格好違いますよね、
うん、そうですね、
あの春見はね、うん、あの春見のポンカンというのは F2432 っていう、はい、2432っていうやつですね、うんうん、それからデゴポンは中野3号っていうポンカンを交配させてます。
そうなんですか、はい、
ですのでちょっと微妙に違うんですよね。
そうなんですね、いろいろあるもんなんですね。
そうですね、これで実はねデコポン、うん、これね登録商標なんですよ。
ほう、
これであのだから本当はデコポンって簡単に使えないですね、
うん、あ、そうなんですね。
ちゃんとね決まりがあって、
はい、
糖度13度以上、うん、3度1度以下ですので、かなりやっぱ甘い、はい、甘い、うん、そしてなんと JA を通じて出荷されないと、
うん、
これデコポンって呼んではいけないと、
うん、あ、そうなんですか、
はい、非常に厳しい、うん、はい、決まりがありましてね、うんうん、でじゃあこれ本来は何て言うんだっていうことですが、はい、これ白縫いって言うんですね。
へー、かっこいいですね、
デコポンはだから白縫いなんですよ。
もう全然違うね、イメージがね、
ポンとね、
ポンと白縫いと、
白縫いの中のその特別そういうふうな、うん、決まりの中でこう、出されるものを、うん、まあデコポンって呼んでいます、
うんうんうん、はい、
それで、とあのみかんのようなですね、うん、こう金あの柑橘類ですね、
はい、
これに多く含まれている栄養素は、
それはやっぱりビタミン C ですね。
そうですよね、あのということでね、
はい、
みかんの話はこれぐらいにして、
はい、はい、あのそうですね、はい、なんかあの農作物の時間になったかなと思いました違ったんですね、
そうですね、う
ん、どのくらいにして、
はい、あの今日のテーマはみかんじゃなくてね、本当のテーマはビタミン C、
あ、
ね、
でもビタミン C、
そう、今加古さんがおっしゃったビタミン C、
あ、みかんじゃなく、ね、ビタミン C の方がテーマ、
そう、その話をしたかったわけですよ、
はい、いつものように前置きが勘違いしてしまうほど何の話になるんだろうと思いますが、長かったです、
もう前置き、寄り道っていうですかね、あのそれじゃ ビタミン C といえば、うん、じゃあ何を連想しますか。
はい、まあ、やっぱり今出たみかんはもちろんですが、うん、まあ、静岡だといちごも
そ
れし、でもね、はい、最近はあのやっぱりこう酸っぱ
い
レモン、
は
い、
あ、うん、そうですよね、
なんかもういかにもビタミン C 取ってるこの酸っぱさがって感じますのがレモンです。
いかにもですもんね、うんうん、CC なんとかなんていうね、おうおう、そんなのもね、うんうんうん、ありますから、やっぱレモンかなっていうところですけど、
ですね、うん、
まあ、レモン、うん、それからこう、まあ、柑橘系のみかん、うん、それから、まあ、これから本当旬を迎える今言ったねいちご、
出てきます、はい、
それからキウイフルーツ、
おー、そうなんですね、
はい、この辺もですね、うん、非常に、多くのビタミン C をね、うん、こう持っていますね、
はい
はい、それであのさっきね酸っぱいって言いましたけど、これはまあクエン酸の酸っぱさですかね、それでね、果物だけじゃないですよ、
はい、
野菜にもね結構いっぱい入ってる、
そうなんですね、
はい、例えばピーマン、ブロッコリー、キャベツ、
はい、
じゃがいも、
うん、
でこれからのね焼き芋、さつまいも、
さつまいもも、
そうだからさつまいもってすごくいいって言うじゃないですか、ビタミン C がね結構豊富に入ってるんですね、
なんか酸っぱいものとかの方がイメージありますけれども、はい、さつまいもとかもほっこりしたもの、ホクホクのものもそうなんですね、
そうなんですね、でビタミン C の1日の、うん、必要な摂取量、
はい、
これってだいたい 100mg って言われています、
はい、それどのくらいなんだろう、
あのみかんだとね、うん、みかんがだ、ま、みかんが100g 中だいたい 35mg ぐらい入ってるんですね、ですので3個
みかんは3個、
はい、みかん3個食べていただくと1日の摂取量だいたい取れますね、
はい、おー、そうなんですね、はい、じゃあもっと積極的にいかないとなと思います、はい、
そうそう、そうですよね、うん、でビタミン C を取ると何にいいと思います、
はい、やっぱりこう女性ですから肌にはいいということはわかります。
結構これ有名ですよね、うんうん、お肌にいいってねビタミン C は、うん、はい、あのお肌にいいのはね、うん、これねコラーゲン、ビタミン C はコラーゲンを生成するんですよ、
そうなんだ、
うん、でね人の体のね約 30% がコラーゲンでできてるって知ってました？
そんなにコラーゲン私あるの
そうそう
あるのかな、
うん、コラーゲンっていうのはね、うん、まあ、あのタンパク質の一種なんですが、うん、これは皮膚だけじゃなくて、
はい、
血管とか軟骨とかね、もう体中にあるんですね、
そう、そうなんだ、
体中にあって、うん、細胞と細胞を、ね、こうつなぎ合わせているっていう、ものすごい重要なんです、
重要ですね、
重要です、うんうんうん、このコラーゲンを生成するそういった、一役を買っているのがビタミン C、
うん、
それから鉄の吸収を、ね、助ける、
はい
はい、これ必要ですよね、鉄っていう、うん、
ですね、
はい、うん、でこれはあの赤血球をね、あのやっぱ鉄分が、ね、うん、あの血液の赤血球を作りますよね、うん、でやっぱり赤血球が足らなくなるとやっぱ貧血の原因になったりしますので、
はい、
これも非常に重要ですね、うん、それからねもう本当に重要なことがありまして、
はいはい、
抗酸化作用、
はい、
これがすごい強いんですよ、
およくこの抗酸化作用は聞きますね、
で、うん、まあ、抗酸化作用を酸化還元作用とかそういうふうにも呼んだりします、
はい、
これ酸化還元ってのはどういうことかというと、うん、あの活性酸素ね、
あ、この活性酸素って先月の LED の話の時になんか出てきましたね、
出ましたよね、目の中にね、うんうん、活性酸素が発生するとかって、ね、うんうん、でこの活性酸素っていうのはこれあの体の中にできますと、
はい、
ね、これもう酸化させる、まあ、劣化させるってことですよね、
は
い、
うん、
これ本当に免疫力を落として、
ああ
の病気になりやすい、
はい、
大きな病気になる、
大変だ、
うん、そういった原因にもなる、うん、あの本当にねこれ本当にあの、非常に、まあ、うん、悪いものなんですけど、うんうん、これをね、元に戻す力があるんですね、
うん、
それが酸化還元ですね、
はい
はい、この抗酸化作用っていうのがしっかり働きますと、うんうん、免疫力が高まります、
これは今大切、
うん、はい、で免疫力が高まるということは、うん、病気になりにくい体になる、
うんうん、
ね、これから、まあ、今ね本当心配なコロナウイルス、はい、
うん、
これにもね本当に強くなります、
うんうんうんうん、
ですのであのよくね昔からあの風邪の予防に、ね、柑橘類を取れって言うじゃないですか、
うんうん、
そうですね、
はい、ね、そう
これね昔からねこれやっぱ言われてるんですよね、
う
ん、
そうなんですよね、はい、
それで天然のね食べ物から取る、うん、さっきの野菜とか、うん、
はい、
ね、果物、うん、まあ、こういったものから取るビタミン C というのはちょっとばかね取りすぎても全然問題ないんですね、
うんうんうん、はい、まあ、天然だったらたくさん取っても問題ない、はい、ということをあえて社長が言うってことは問題あるビタミン C もあるってことですか、
そうなんですよ、
そうなんですか、
それが今回の問題です
今回 回の問題ってもうすぐ15分経っちゃいますよ。
あれあれ
ちょっと今回もこれでは時間切りです。
すいません、いつもこのパターンで申し訳ないです。
出だしからあこれからって言ったらまだこっから本題、ま、びっくりです、社長。
じゃあ次回ですね、
次回にお願いします。わ
かりました。
ということで、まあ、本当に楽しくお話をさせていただきながらですね、盛り上げて聞かせていただいています。島田市飯山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビディアサテライトスタジオから生放送でお送りしています。じゃあここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておき情報を聞かせていただきましょう。
はい、ありがとうございます。今回の情報は後悔しない家づくりセミナーのお知らせです。
はい、
はい、今回ね、会場は焼津市です。焼津文化会館の3階の会議室を借りて開催いたします。はい、こちらは、入場無料です。
はい、
で日時は10月17日17ですね。
はい、
はい、日曜日で、お時間が午後1時から4時ごろで終わります。
はい、うん、
お子様と一緒に参加できますので、うん、ぜひご家族連れでお越しいただける、はい、そういうセミナーになっていますね。うん、
はい、
もちろんコロナ対策も万全で、うん、今3階の会議室と申し上げましたが、うん、実は2つ部屋を投資で借ります。
そうなんですね、
かなり広くなります。
広いところでゆったりと、
はいはいはい、密にならないように、うん、換気もしながら開催したいと思います。う
ん、はい、
でこのセミナー名前は後悔しない家づくりセミナーですけれども、うんうん、新築やリフォームのご予定がある方だけでなく、うん、もう衣食住の健康に興味がある方、
うん、
ぜひね、今の社長の話のように ね、
はい、
ね、ビタミン C、
うんうん、
も
う
これ食も大切ですよね。
そうですね、
ね、体の中から、うん、住まいと体の食とすべて通して免疫力上げて、
うん、
ね、元気に乗り切るための、
はい、
そういうセミナーですので、ぜひホームページや、うんうん、Facebook、あとインスタグラムのメッセージなどでも、うん、
はい、
お問い合わせを申し込みできますので、
はい、
お願いいたします。
はい、とっておき情報をですね聞かせていただきました。はい、ぜひ皆さんご参加ください。幅崎さん、そして池田社長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。次回もお楽しみに。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。